まりました。これからのマンションの住み方、スムラジ、第1回目の放送です。パーソナリティは私、井上武史でお送りします。この番組はマンションに関する情報をお届けする番組なんですけど、マンションの買い方とか投資の話ではなくて、建築面から見たマンションに関する様々な情報をお届けしたいと思います。どんな感じになるか分かりませんが、まずは行ってみましょう。スムラ
ジ。それではメールで質問が来ています。はじめまして。現在14階建てのマンションの8階に住んでいます。上の階の人の騒音がうるさくて困っているのですが、管理会社に注意してもらうようにお願いしても効果がないと友達に言われてしまいました、はい、どうすればよいのでしょうか。
はい、
まあ、管理会社に注意してもらっても効果がない、うん、そうなんですか。
まあ、言いたいことはわかります。うん、まあ、騒音の問題ってとにかくマンションで一番多いんですよ。
へ、
うんうん、ここで一つ大事なのは、うん、騒音を出してる人っていうのは、うんうん、相手に迷惑をかけてやろうとかですね、うん、やかましくしてやろうと思って、音を出してるわけじゃないっていう場合がほとんどなんですよ。
あの布団を叩いたり大音量で音楽かける騒音おばさんみたいな。
あの人はだから、まあ、あの嫌がらせをするために出してたからああいう人ばっかりじゃなくて
あんな人の方がまれですよ、
ね、そうむしろ、そう音を出さないように気を使ってるっていう場合も結構あるんですよ。
うーん、
騒音の原因になってる人が、
うんうんうん、
でじゃあなんでその、うん、こんなに騒音問題がマンションで多いのかっていうと、うん、まあ、一つは何だろう、個人差がすごく大きいんです、音に対しては。
へ
で、そうだな、まず今この方って分譲で住んでるのか賃貸で住んでるのか、このメールじゃちょっとわからないんですけど、うん、どんな人もその前に住んでたところがあって、そこから今のマンションに移ってきてるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね、うん、
で前のマンションのマンションなのか戸建てなのか分かんないけど、うん、前の住居の環境って、うん、みんなバラバラなんですよ、
うん、
で、
う
ん、例えば空港のすぐ近くに住んでた人もそのマンションに来てるかもしれないし、うん、すごく閑静な住宅街、うん、ほとんど音がないようなところから、うん、今のマンションに移り住んでる人ってのもいるわけなんですよ、うんうん、
全然環境違いますよね。
うん、そうなんです、うんうんうん、だから音に対する許容度っていうのが全然違うんですよね。
なるほど、うんうんうん、納得です、
うんうん、だからこのくらいなら大丈夫だよねって思ってる音が人それぞれ違ったりとかするんで、うん、どうしても気を使ってても騒音問題は起きてしまうし、
あれもそうですよね、すっごい神経質な人、
そうちょっとした音ですぐ夜中目が覚める人と、うん、もう何があっても起きないっていう人と、
うんうんうん、
それぞれ差があるんで、うん、同じような音が鳴ってても この人は全然別に何ともないですけど、うん、別の人は同じ音を聞いてはもうやかましくてしょうがないって思うっていう個人差がすごく大きいんですね、うん、
でもこれからお年寄り多くなるじゃないですか、
うん、
でテレビの音量、
うんうん、
めちゃくちゃ大きくして聞かないです。
うん、耳が悪くなってるからね。
そう
だから本人はそれが普通なんですよ。
これますます増えるんじゃないですか、その問題、
うん、あるでしょうね、
うん、これ大事ですね、
うん、だからそのお年寄りの例で言うと、ただ自分が聞き取れるボリュームにしてるに過ぎないけど、
うんうんうん、
普通の人からするともうやかましくてしょうがない、
うんうんうんうん、想像つきますね、
うん、
確かに。じゃあ一体じゃあその騒音問題が起こった時に実際どうしたらいいんですかね。
うん、まず最初にやってもらいたいのが、うん、記録を取るってことですね。
記録、
うん、その騒音が何日の何時に発生してたか、
うん、
でどういう音が鳴ってたか、
うん、
で何時から始まって何時まで続いたか、
うんうん
う
ん、
そういうのを細かくメモを取り続けてほしいですね。でそれともう一つ、録音をしといた方がいいです。
どんな音が鳴っているかっていう、
今だいたいスマホに録音機能あるでしょ、
はいはい、
だそれでいいんで、うん、音を記録しておくってことをまずやってください。
会話なのかそれとも足音なのか、
うん、
検証できますもんね、
うん、
うん、 そう、なるほど。で、まあ、とりあえず証拠って言ったらいいのかな、
まあ、まあまあ記録ですね、うん、まあ、犯罪じゃないから、うん、証拠ってわけじゃなくて、
確かに。で、まあ、記録を取っておく、 それからどうしたらいいんですか、うん、
で、次にですね、管理会社とか理事会に相談してください、
うんうん、
でこれどっちから先に相談した方がいいのってよく言われるんですけど、うん、どっちでもいいです。あの、うん、昔相談があった例で、騒音の原因がどうもマンションの理事長さんっぽいっていう、
それ最悪、
うん、そうだから、そういうケースでいきなり理事会に相談を持ち込むというのは難しいと思うので、うんうんうん、そういう場合なら、うん、まあ、あの管理会社のフロントの方に連絡をするっていうのは、うん、方がいいでしょうし、
うんうん、
逆にあのすごく仲いい人が今マンションの理事をやってるっていうんだったら、うん、その方を通じて理事会に、
うんうん、
相談するっていうのもあのいいと思うんですよ、
うんうん、
でどちらに、どちらにしてもあの、この騒音問題を、まあ、自分がこう困ってると、
うん、
こう騒音ですごく困ってるんですよっていうのを自分が理事会に行って、話して相談ができるようにしてください、うん、
はい。じゃあ、まあ、理事会もしくは管理会社の方に言ったら、
うん、
まず何をしてくれるんですか、うん、
まず何をしてくれるかのもうちょっと前に、その時にあの何をしなきゃいけないか、うん、あの理事会の場でですね、
あ、なるほど、
うん、っていうのを話をすると、うん、さっき言ってた記録、うん、録音、
うん、
まあ、そういうのを使って自分がどれだけ困ってるかっていうのを、まあ、理事の皆さんに納得してもらう、うん、まあ、言ってみれば味方になってもらうっていうのが大事なんですね、
うんうんうん、
でそこで、まあ、皆さんに、自分の問題を理解してもらって、あ、なるほどねって、これ大変ですねっていうふうに分かってもらったら、うん、じゃあ理事会は何をしてくれるかっていうと、
うん、
まあ、管理会社とか理事会は、まあ、大体ですね、
うん、
掲示板って1階にあると思うんですけど、うん、あれに、困ってる人がいるんで皆さん注意しましょうって張り紙をする、
うんうん、
うん、あとは、まあ、括弧にあの困ってる人がいますよってお手紙を入れる、
うん、
まあ、そういったことですね。
なんか拍子抜けですねこれ聞きますかね
あのまず効果ないです、まあ、正直、張り紙してもらってもほとんど効果はないですね。あのさっきのメールの方ってあの友達からあの管理会社とかに言っても全然効果ないよって言われたっていうのは、まあ、そういうことなんですよ。
あ、なるほど、
うん、でこれなんで効果がないかっていうと、最初に言ったみたいに騒音出してる人って自分が原因と思ってないから、
ああ そこにまたも戻る、
ね、そうそうそう、あの張り紙見ても、へ、困った人がいるもんだなって自分のこととは思わないで流しちゃうっていうのがほとんどです、
うん、じゃあその次に何かしらの方法って何かあるんですか、
うん、あの効果がないと分かってても今、うん、あの管理会社に言うとか理事会に言うっていうふうなお話をしたのは、もうとにかく、理事会の皆さんとか管理会社の方に味方になってもらって、うん、それで何かしら、アクションを起こしてで解決しなかったっていう事実が大事なんですね、
うん、
で次にじゃあ何をやるかっていうと、
うん、
もうこれはあの上の階の方と話し合いです、うんうん、これ大体あの騒音問題で揉めるのはいきなり言っちゃってでうるさいみたいなことを言っちゃって喧嘩になる、
うんうん、
でお互い感情的になっても話の収拾がつかない、
うん、
もういつの間にか騒音のことはどうでもよくってあいつがムカつくっていう風になっちゃってると、もうこれ何をやって もう解決しないんですね。もう
人格否定みたいな、
そうなっちゃうから、うん、だから大事なのは絶対に1対1で話し合いをしない、
うん、
でそこで大事なのが、話し合いの場に、管理会社のフロントの方でもいいし理事長さんでもいいから一緒に立ち会ってもらう、
うん、第三者と一緒に行くってことですね。
そうです、
はい。
だから、話し合いの、まあ、アポイントを取るにしても自分から行くんじゃなくて管理会社の方とか理事長さんにお願いすればいいんですよ。で第三者の人なら言いやすいでしょ、
うん、
でちょっと実は騒音の問題が起こってて、うんうんうん、今理事会で、問題になってて、
うん、
でどうもお宅から音が出てるんじゃないかってことになってるんで、
うん、
ちょっと今度あの話し合いをしたいんですけどと来てもらえませんかって理事長さんとか管理会社の人に言ってもらえれば、
まあ、そもそも管理会社の人ってそれも含めて仕事ですから、
ね、まあ、だからそういうことをやってもらって、うん、まあ、実際話し合いをする、
うん、
で、とにかくここでも、まあ、冷静に話し合いをするっていうのが一番大事で、
うん、
時々ちょっと勘違いしちゃう人いるんですけど、それは ね、ずっと騒音を受けててストレスが溜まってるしイライラもしてるから、うん、文句言いたくなる気持ちも分かるんですけど、うん、決して鬱憤を晴らす場でも文句を言う場でもなくて、うん、騒音問題を解決する場ですから、うん、ここはあの落ち着いて冷静に話し合いをしなきゃいけない、うん、でその時にさっきの、うん、騒音の記録であるとか録音であるとかっていうのが役に立つんですよ。
うん、ここでもまた、
ね、うん、であくまでも客観的に、客観的に見て分かるように、
うん、
とにかくこの騒音で困ってますってなんとかなりませんかっていうあの相談というかお願いというか、うん、そういうスタンスで話を持っていかないと、うん、向こうは何のことか分からず呼び出されて、
うん、
いきなり原因があなただみたいなことを言われて、
うん
うん、でそれだけでもなんだろう冷静に話し合いをしにくい環境になってるわけだから、
うん、
だからそういった客観的な記録とかを使って、うん、そして理事長さんとか管理会社の人第三者にいてもらうことで、うん、落ち着いた話し合いがしやすくなると。
うん、なるほどですね。まあでもそれでももし解決しなかったらどうしたらいいんですか。
うん、一回の話し合いでまず解決することってないです、ほとんどの場合が、
まあ、突然来られますからね、うん、相手は、
うん、で、そうですね、例えば子供が歩き回る音がうるさいっていう場合だったら、
うん、
そうですね、子供って無理じゃないですか
確かに歩くなとは言えませんしね、うん、
でいくら気をつけても所詮子供ってすぐ忘れるからやっぱダダダダッと歩いちゃう、
うん
うん、だからじゃ あ、 まあ例えば厚手のマットを敷くようにしましょうとか、
うん、
いや9時以降はとにかく、まあ、もう寝かすようにしますんでとか、うん、っていう案が出て、それでまあちょっと生活してみて、
うん、
で大丈夫かどうかって話ですよね。
お互いに妥協点を見つける。
そうなんです
ってことです
ね。そうです、だから理事会で話し合うときも一応なんかそういう案が出たら、うん、じゃあまた来月もう一回この場で打ち合わせ話し合いしましょうとか、
うん、
先のアポイントまで切っとかないと、いけないんですけど、
うん、
とにかく一回でまずスパッと終わるとは思わないでください、
うんうんうんうん、確かにね。
で、ただね、これ結局何回やってもうまくいかないっていうケースもありますし、うん、やっていくうちにやっぱり感情的になってこじれちゃうっていうこともあります、
うんうんうん、
でどうしようもなくなったらもう、うん、次のステップはもう弁護士に相談するっていうことになります。
やっぱりそこですかね、最終的には。
うん、マンションの騒音での裁判っていうのはもういくつもあるし、
うん、
で実際それで勝った、勝訴したっていう例もあるし、
うん、
逆に訴えたら、勝てなかったどころか名誉毀損で訴えられたっていう例もあるんで、
うん、
まあ、逆に名誉毀損で訴えられるというのは大体感情がこじれて喧嘩になってるケースなんですけど、
うん、
まあお互いなんだろう、当事者同士での話し合いがうまくいかなかったら、うん、もうあとは別の人に判断してもらう、
うん、
っていうやり方しかなくなっちゃうんですよ。
もう自分の手からもうその問題を引き離して、
うん、別の人に判断してもらう、もう
判断してもらうっていう、うん、最終的には、
うん、で裁判っていうのは結局司法に判断してもらうっていう場ですから、
うん、
もうなんだろう、当事者同士でうまくいかなかったらもうそういう方法になっちゃうんですね。
うん、
で弁護士はちょっと敷居が高いっていう人もいるんですけど、うん、大体の弁護士事務所は初回話聞くのは無料です。
ああ、
うん、大体 の、 弁、うん、弁護士事務所が、
うん、
なので、まあ、いくつか相談をして話聞いてもらって、
うん、
いやこれじゃ全然もう訴えても無駄ですよっていう話になるのもあるかもしれないし、じゃあ私が間に入ってもう一回話し合いしましょうかみたいな、うん、そういうやり方を提示してくれる弁護士さんもいるんで、
うん、
当事者同士の話し合いがどうしてもうまくいかなかったらもう、弁護士さんに依頼するっていうのも、一つの手です。
うーん、なるほど。
で、うん、でただ、ここで注意しなきゃいけないのは、これ騒音じゃなくてタバコの匂いの裁判で、
うん、
判決文で裁判官が言ってたんですけど、
うん、
マンションに住居しているという特殊性から、
うん、
原告も近隣のタバコの煙が流入することについてある程度は受任すべき義務がある。
お
ー、まあ、だから、ね、共同住宅っていろんな人が生活してるんだから、うん、ある程度のタバコの匂いはあなたも我慢しなきゃダメよっていうふうにこの判決で言ってたんですね、
うんうんうん、
音も全く同じで、
う
私は神経質だからちょっとでも音を立ててほしくないんだと、うん、だからみんな静かにしろっていう理屈は通りませんよ、
うんうんうんうん、
あなたもある程度は我慢しなきゃいけませんよ、
自分も音出してますから、
ね、そういうことです、うん、っていうのも、理解しておかなきゃいけないポイントです。でとにかく騒音問題でとにかくやっちゃダメなのはもう感情的になったらこれも負けです、
うん、
一番ひどかった例は、隣の部屋がうるさい、子供がうるさいって言って、
うんうん、
奥さんと子供、ご主人さん仕事でいなかったんだけど、うんうん、まあ、あんまりうるさいから頭に来て静かにしろってもうインターホン鳴らしながらガンガン怒鳴ったら、
うん、
奥さん怖くて出られないんですよね。
怖いですよね。
で何度インターホンをしても出てこないからって頭に来てバルコニーから、うん、バルコニー自体に隣の部屋に行って文句を言ったって人がいたんですよ、
う
ん、
これ犯罪ですよ。
犯罪です。警察呼ばれて不法侵入で別の話になっちゃいました。もうだから感情的になると大体ろくな結果にはならないです。
確かにそうですね。
だからよくあるので、壁ドン、うるさいから壁をドーンと叩く、
うん、
上がうるさいからほうきかなんかで天井をドーンとつつく、
うん、
これも、うん、やっちゃいけない、
やっちゃダメですよね、
うん、うるさいってなんか文句を言われたような印象を相手は受けちゃうから、うんうん、でもう本当何度も繰り返すけど、騒音を出してる人は自分が騒音を出してると思ってない。
そうそう。
そこにいきなりドーンとか叩かれると、
うん、まあ、なんだよってなりますよね、うん、
相手がねよっぽど気が弱かったら黙るかもしれないけど、大体普通の人はカチンと来ちゃいます、
うんうんうん、
で黙ったら解決じゃないんですよ。それ納得してないから、
うん、
そのうちタイヤの空気抜かれたりとかいろいろ陰湿な事件が起こってるマンションありますから、
うんうんうん、
もう壁ドンとか天井ドンとか、あといきなり文句を言いに行くとか、喧嘩をしちゃうとかっていうのは、うん、もう全く解決にはならないですね。むしろ解決を遠のかせる。
それでは今回の対策法のまとめとしては、まず記録を取る、メモをする、録音する、
はい、
それから管理会社理事会に相談する、
はい、
それでもダメな場合は第三者を交えて話し合いをする、
うん、
そして最終的には弁護士さんに相談をする、
はい、
ま、だけど一番いいのは近所付き合い、コミュニケーションを大事にして、でお互いに解決できる方法を探すっていうのが最大の対策だっていうことで、はい、うん、いいですかね、
はい、そうですね。で、実際にじゃあ、まあ、うん、自分が、騒音問題に悩んでて、まあ、こういうふうにやりたいんだけど、うん、実際どうやっていいか分かんないっていう方がいたら、連絡いただければ私の方でも相談に乗りますので、困った方はぜひご連絡をください。
はい、
じゃあ今日はこんな感じでいいですかね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。スムラッシュ
第1回目の放送でしたが、どんな感じでしたかね、ちょっとこれから少し試行錯誤しながら作っていきたいと思いますが、皆さん のマンション生活に役に立つ情報っていうのを、なるべく多く届けていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。